ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はおいおいしい方たちが、
そう、あのスタジオの外にね、うん、あの市議会議員としての私のもとに今あのインターンシップで来てくれている大学生たちが今日3人、あの放送見学に来てくれてますね。
あら、おはようございます。ペコリと今頭を下げてくれました。
おいおいしかった ね、
ね、
はい、そうなんですよ。
じゃあちょっとお仕事見学ということで。
そうです、そうです。もう ね、もう貴重な機会なので、
かっこいいところ
頑張ります。
はい、さあさあさあ、
はい、
でなんか先生すごい、あの、うん、インターンシップの方といえば、
はい、
ね、
そう、6年前に、
はい、
あの初めて私のもとに、うん、あのインターンシップに来てくれた大学生、
はい、
当時あの福山市立大学に通ってた、うん、あの加藤陽介君っていうですね、うん、このスタジオにも見学来てくれましたし、
いやなんかふんわり覚えてます
よ。あの当時あのなんかニコニコ動画だったかな、
はい、
終わった後ね、一文字さんと岡さんと3人で やってたじゃないですか。
放送にね、
あの放送にも、うん、あの出てくれた彼が、
はい、
うん、今あの、まあ、大学卒業して、うん、今あの大阪でメジャーデビューを目指してですね、
うん、
今そうなバンド活動を一生懸命やっててですね、
そうらしいんですよ。皆さんは
この間あの広島に凱旋ライブがあったんで、私応援に行ってきたんですけど、いやかっこよかったですね。いやなんかなんだろうな、なんかちょっとおじさんになって忘れかけてた、なんかすごいなんかほとばしるなんかむき出しのなんかエネルギーをなんかこうこれでもかって浴びせられて、なんかすごい刺激になって、
ね、はい、知らないうちに抜けてきますからね。
いやそういうね本当なんかね、うん、這い上がろうとしてるあのがむしゃらさがね、なんかすごい妙に美しく感じて、
いやわかるな。
いやよかったですね。
YouTube で見ること、
そう、あのね、ここで生きてるずっていうバンドなんです。
また前がいいじゃないですか、
はい、ここで生きてるずっていう3人組のバンドで、うん、彼ドラム担当してるんですけど、もうぜひあの YouTube で皆さんあの見ていただいて、うん、応援してもらったら嬉しいなと思いますね。
わ、本当に
一生懸命やってます。
いやいや、かっこよかったです、はい、私も見たけど。
ありがとうございます。
ぜひ覗いてみてください。
ぜひぜひ。
さあさあ先生、先生、はい、夏休みがまあ終わりまして、
はい、
9月新学期が始まってね、少し経ちましたよ ね、
はい、そうですね。
まあちょっとこの時期っていうのはまたちょっと揺れやすい時期でもありまして、うんうん、ちょっと中には学校行きたくないなということを言う人もいたりとか、
はい、
まあちょっと広島県内でも新学期の不安が原因とみられるこう痛ましいニュースもね、
はい、
入ってきました。
そうですね、
この時期は本当にあるんですが、
はい、
今日は2学期、
うん、
夏休み明けの不安をテーマにお話を伺っていきたいと思っており ます。やっぱりこの2学期ならではの不安っていうのはあるものなんですか。
うんうん、そうですね、うん、あの勉強の不安もあるでしょうし、うん、当然その、まあ、いろんな対人関係の不安もあるとは思いますね。
はい、うん、やっぱりこうね、1学期で習った勉強にちょっとまだまだついていけないとか、
うんうんうん、
授業受けたくないななんていうこともね、はいはい、
そうですね、うん、あの教科科目って大きく分けて2種類あって、
はい、
独立型っていう教科と積み上げ型っていう教科に分かれるんですよ。例えば国語とか理科とか社会っていうのは独立型って言われてて、例えば各単元がこう独立してるわけですよ。であの理科とか昆虫の生態がわからなくても電気回路のことに詳しければ、うん、テストで点数取れるじゃないですか、そこの箇所は。で社会なんかもそうだと思うんですけど、でも一方で数学とか算数とか英語っていうのはこれ積み上げ型の教科って言われてて、これはそうはいかないわけですよね。例えば足し算とか引き算とか掛け算割り算わからなかったら当然方程式も解けなければ面積も出せないわけですよ。で英単語わかんなければ当然長文読解や英作文もできないので、要はこう1からこう積み上げていかないと完成していかないっていう教科っていうのが この積み上げ型の教科なんですけど、こちらの方がやっぱ苦手な子が多くって、こう一度つまずいてしまうとなかなか後から挽回が難しいんですね、はい、教科の特性上。なのでなかなかこう1学期に難しいと、それが2学期3学期で1年生だと2年生3年生ってこう尾を引いていきやすい科目なので、こういった教科こそやっぱり周りの大人たちのサポートがやっぱり特にいる。例えばこう授業ちゃんと聞きなさいとか、はい、帰ってから勉強しないって言ったところで、こう積み上げ方の教科っていうのはまたもう一回最初の積み上げてないところから挽回していかなきゃいけないので、ここに対する介入をしていかないと、うん、まあ、なかなか難しいっていうのがありますね、うん、はい、
そういう意味でもちょっと話してどういう今状況かっていうのも ね、うん
ですね、
うん、聞いてあげるっていうのも ねあれですけど、
はい、
まあ、でも、まあ、できないことが悔しいからね、うん、やっぱりもっと頑張りたいっていう子もいれば、
はい、
もうできないからもういいや、うん、やりたくないやっていうふうに思う子もいると思うんです、
はい、そうですね、
ねえ、そういうこう勉強がうまくいかない不安とかストレスを和らげてあげるにはどうすれば、
うん、そうです、これはやっぱり成功体験を積み上げていくってすごく大事で、分かったできたっていうこの一つ一つのこの小さな成功体験の積み上げて、うん、もう非常にこれ、まあ、こう勉強だけじゃなくって、はい、スポーツとかもそうだと思うんですけど、
うん、
これ実は行政側の仕組み上の実は課題も私あると思ってて、
は
あ
は
あ、これ市議会でも私教育委員会とかに提案してるんですけど、さっき言った特に積み上げ型の教科ほど到達度別クラス編成っていうのは非常に私大事だと思ってて、はあ、これ海外でも実際にも実験をしてて実証データで出てて結果も出てるんですけど、この到達度別型の クラス編成にすると、うん、こう全ての子どもたち特に勉強が苦手な子ほど学力上がると言われてるんですよ。それはなんでかっていうと、勉強が苦手な子たちで一緒にクラス編成を行えば、そこに対して先生たちもアプローチがしやすくって、で、そこにいる子どもたちができたとか分かったっていうこの一つ一つの成功体験を積み上げていきやすいんですよね。で、ここで学力が上がっていくというのが、これ海外でも研究的結果出てて、
ま
あ、これをぜひね、いろんなところで導入していくっていうのは私はすごく大事なことだと思ってて、
いわゆるまあその成績によってのちょっとクラス分けみたいなものですよね。
そうです。で、ここがまあ非常にまあ大事なところでもあるかなと思いますし、まあ、さっきまあ話を返すと、さっき言ったようにやっぱり分かったとかできたっていう体験を子どもたちがまあどこの場でもまあいいので、そこのまあ家庭なのか学校なのか、もちろんもしかしたら学習塾なのかもしれないし、はい、そういった所属している場で、一つ一つの成功体験を積み上げていくような体験をやっぱり必要なことなんじゃないかなと思います。
そうですね。なんか今も全部結構公平というかね、
うんうんうん、
なんか競争っていうのをこう外に出さないからこそ、うん、まあ、ちょっと分かりにくくなってることもありそうですもんね。でも、まあ、学ぶのがこうしんどいという子には、うん、その時にはどういうふうに声をかけろと言いますか、
うん、
まあ、今はやらなくてもまあいいんじゃないとか、うん、そういうの言ってもいいんでしょうか。
まあ、これはお子さんのもちろん状態にもよるとは思うんですけど、
うん、
何も例えば保護者の方からサポートがなく、はい、いやそれやんなくていいよだけ言っちゃうと、
は
あ、ちょっとねやっぱりサポートとしてはちょっと手薄な感じがするので、うん、
ね、
結局勉強わからなくて困るのは子ども自身になってしまうので、うん、じゃあどんなサポートなら大人側として可能なのかっていうことを一回ご家族で話をする、うん、考えてみるっていうことは非常に大事なこと、
うんうん、
何を誰がどうサポートしたら、うん、今子どもが抱えている勉強に対するストレスや不安を、
うん、
いや進藤さんの値をこう低くできるんだろうかっていうことをやっぱり一回考えて話をしていくっていうところは大事なことなんじゃないかなと思います、
ね、ちょっと親も面倒くさくなったりする時もね、
うん、でもねやっぱりそれはあると思うんですよ。
あります
からね、お仕事もされてるし、
そうですね、うん、
じゃあ例えば曜日を決めたりとか、
うん、
役割分担を決めたりとか、例えば外部委託をね、例えばできるんだったら外部委託をするっていう方法もあるかもしれないし、
でまたね2学期は受験生にとってもまたこれ本番が迫ってきて、
は
い、そうですね、夏休みに頑張ろうと思ってるのが思ってたより頑張れなかったとか、
うん、
焦ったりもしますよね、
はい、
この受験っていう、まあ、子どもにとっても大きな節目を与えると迎える時にナーバスになりやすい子もいると思うんですけど、
はい、
受験生との関わり方、まあ、どんな声かけをしたらいいでしょうか。
そうですね、まあ、受験なので、うん、私ナーバスになって当然だと思うんですよ、
はあはあ、
でナーバスになるのはこれある意味一生懸命受験に向けてやっぱ考えてる頑張ってるっていう証拠だとも思うので、ナーバスになること自体は非常にまあ自然なことだと思うんですね、
うんうん、
で 関わり方とかどういう声かけをしてみるかっていうのは、はい、基本親子なので、うん、自分に似てるところがあるはずなんですよなのでそうそう自分に置き換えて考えてみると、うん、答え見つかりやすいのかなと思ってて、例えばご自身が受験生だった時に親にどう接してほしかったかなってことを記憶を頼りに思い出すのも一つですし、
なるほど、
例えばそこの記憶がちょっと曖昧だったら、じゃあ例えば今保護者の方が仕事でむちゃくちゃ大事なプロジェクトの責任者になっちゃった、
はあ、
でその結果以下で自分は人生が変わると、まあ、思ってるわけですよ。で社内の評価も激変するかもしれないと、でも失敗するかもしれないっていう不安もある。で失敗をして恥をかきたくないとも思ってる、ね、すっごいプレッシャーが今自分の、ね、両肩にかかってきてるわけですよ。ね、もしかしたらこのプロジェクトを遂行している家庭の中で、例えばご家族とか誰かのですね、負担や迷惑になっているかもしれないなというこの心配の気持ちもあるわけですよ。でもにもかかわらず最近それがうまくいかずにですね、
はいはい、
イライラしちゃったり落ち込んだりしてるわけですよ。じゃあそんな時に皆さんだったらご家族にどう接してもらったら嬉しいかなみたいな。
そうですよね、う
ん、それをこう自分の立場に置き換えて考えてみると、もしかしたらこうお子さんにとってヒットするような関わり方や声かけが、
本当
なんかいろんなことを試してみるのが一番いいのかなと思います、ね、
自分もね当たり散らしたりしてる時もあるくせにね、そうそうそう、子供がイライラしてたらもう何そんな怒ってんそんな
まあでも親あるあるですよね。言
っちゃったりする
しね。あと私受験に関して一つ大事なことがあると思ってて、受験の結果で人生変わると思ってらっしゃるお子さんとか保護者の方って結構いらっしゃるんですけど、正直私受験の結果で人生変わらないと思ってるんですよ。
あら、
人生変わることがあるとすれば、うん、何で変わるかっていうと、受験の結果そのものじゃなくって、その結果の受け止め方だと私は思ってて。
なるほど。
もし仮にですよ、もし仮に不合格でした、はい、失敗しました、だからその時にその事実をどう受け止めるかによって、私その先の人生に違いが出てくると思ってて。
その通り、
ね、例えばこう不合格をものすごく悲観的に受け止めて、いやどうせ自分は何やったってうまくいかないんだとかですね、自分は頑張っても結果出ない人なんだとかって思ってしまったらどうかっていうと、人ってそういう価値観を持っちゃうと、その人間って持った価値観や思考に対して答え合わせをしたい生き物なんですよ。
うわ、そこはね、木田先生にも前もお探しいただいたけど、
ね、価値観の証拠集めを自分の体験から無意識にしだすんですよね、ほらって、やっぱりそうじゃんって、
うんうん、
俺ってそうじゃんみたいな、
うんうん、
でなんかよく言われるのが、この浮気を疑って恋人の携帯を見るとやりとり全部なんか疑わしく見えるみたいなね要はこう自分の価値観や思考が合ってるって、私って間違ってないよねって人って思いたい生き物なので、自分を自身を疑うことって苦手なんですよ。そうやって自分を否定しちゃうことになってしまって、とっても心に痛みを伴うので、ね、だからほらやっぱりそうじゃん、合ってるじゃん、私の思った通りじゃんってやっぱ思いたいので、だから何やってもうまくいかない人間なんだと思ってしまうと、本当に現実がそうなっていくわけですよ。
いや、これ怖いことです ね。
なぜならそうなるように、自分自身で自分の思考がそこに合う証拠や体験を集め出すので、そういう、 こう思考の癖づけになってしまうんですよね。でも、そう、でもその時に、もしその不合格が分かった瞬間は、確かに悔しいと思うんですね。
はい、
悔しいと思う。でも、その後時間がかかってもいいから、例えばですけど、いや、不合格、結果不合格だったけど、自分の中では最大限目標に向かって頑張ることはできたよね、とか、今振り返ると、あ、もうちょっと冷静に考えたら、こういう勉強方法やこういうスケジューリングやってたとしたら、もっと合格に近づけたかもしれないな、とかっていう、こう自己分析する力を養ったりとか、
なるほど、
もしくは、あ、これはこの結果が出たっていうことは、神様がここの大学とかここの環境じゃなくて違う環境で最大限楽しみなさいよって言ってくれてんだなとかって思えたりすると、
私すぐご縁のせいにし
ますね。別の価値観になるじゃないですか。
ね、ご縁がなかったのよって ね、
私は目標に向かって頑張れる人とか、ね、私は置かれた環境でその環境を最大限楽しめる人とか、でそういう思考になると、またその答え合わせもしだすわけですよ。
うん、そうか。だからやっぱりこう前向きっていうか、
う
なかなかね、前向き切り替えられない時もありますが、ね、やっぱそっちにした方がいいっていうのはそういうことなんですね。
はい、要は、自分は何やってもうまくいかない人って思うよりも、じゃなくて、私って例えば目標に向かって頑張れる人だよなって思うと、やっぱ人生が、 やっぱ違いが起きてくると思ってて、
本当ですね、
だから受験結果そのものが人生変えるわけじゃなくて、はい、その結果を子供自身がどう受け止めるのか、うん、もしくはどう受け止めてもらえるように周りの大人がサポートをするのかによって子供の人生は私は大きく変わっていくと思ってます。
北先生のこの言葉まるまると言おう
と私は思ってるんですね。
ねえ、本当ですね。まあ、でも勉強以外にも、はい、こう体育祭とか文化祭とかこう行事も多い、
はい、
ねえ2学期じゃないですか、
はい、
ちょっとクラスに馴染めてないなっていう子はちょっとしんどかったりしますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、この行事って結構まあいろんなパターンがあって、うん、まあ修学旅行含めてだと思うんですけど、はい、そういう行事だからこそ参加できるっていう子もいれば、うん、普段はなかなかこうクラスに馴染めてないけど、うん、まあ、そういう行事は行きたいっていう子もいればですね、さっき のご質問のように、うん、行事だからこそこう参加したくないみたいな、はい、まあ、そういう子たちもいて、うん、でこの行事に対してって、うん、結構大人、これ保護者や先生たち含めて、うん、学生時代、その行事を自分がどう過ごしたのか、うん、どういう価値観を持ってたかによって、かなり子供に対するこう接し方が変わってくるんですよね。うん、
はあ、はあはあ。
要は学生時代、例えば体育祭も文化祭も修学旅行もむちゃくちゃ楽しくって、はい、もうこれこそ青春ど真ん中だみたいに過ごしてきた大人っていうのは、はい、そこに対してかなり大きな価値を置いてるので、
あ、そうあるね、
ね、当然我が子や生徒にもそういういい思い出を作ってほしい、うん。もしくは作るべきだ。うんって思ってるわけですよ。
うんうん、
だからそういう声かけになっちゃうじゃないですか。でも逆に、うん、もう行事が嫌で嫌で仕方なかった。でも決められてるから行ってた。みたいな人は、うん、いや別に行かなくていいんじゃないみたいな。
はあ。
っていう、やっぱり価値観なわけですよ。
そうですね。ね、言われてみれば。
ですよね。
うん、
で、あと、こう、両面あるんですけど、はい、すっごい楽しかったからこそ言う人もいれば、うん、すごい楽しくなかったからこそ言う人もいるんですけど、例えば、不登校で、学校行けない子が、じゃ修学旅行は行きたいんだって言った時に、え、学校行ってないのに修学旅行だけ行くのみたいな、
な
んかそういうのを、そう、こう先走りでこう言っちゃうとか、
ね、
要はその、大人の価値観によって、この接し方ってかなり大きく左右されてて、
あるよな、
子供の思いとか気持ちじゃなくって、うんうん、こう自分の経験則で判断した言葉のみでやっぱ関わっていくと、うん、やっぱりなかなかリスクが高くて。
確かに。うん、
ね、やっぱりさっき言ったように親子で似てるとこもあるんですけど、ええ、やっぱり別の人間なので、
本当なんですよね、
違う価値観も当然あるじゃないですか。
はいはい、
なので、親子で違う思いが持ってる可能性はあるっていうことを頭に置いて、うんうん、やっぱり接していくことってすごく大切なことで、
うんうんうん、
やはり誰に対してもそうなんですけど、
うんうんうん、
相手に対する価値観の押し付けだったりとか、ね、価値観の否定ってのはすごく危険で、
ね、うん、やっちゃいがちですけどね、知らない間に。
でもやっぱりね、まずはこう持論を展開する前に、うん、例えば行事に対してどういう思いがあるのかっていうことをまず聞き取りをするっていう、うん、姿勢ってすごく私大事なのかなと思ってますね。
昔はねとか私の頃はねとかあんまり言わない方がね
私いろんな今までリーダーと呼ばれる人たちに会ってきたんですけど、はい、共通してることがあって、初対面だった時に、うん、絶対自分の話しないんですよね。まず私に興味を持って関心を寄せて、私の話を聞いてくれるわけですよ。
まあ、
どういう仕事をしているのかとか、どういう思いを持っているのかとか、これまでどういう人生を歩んできたのかみたいなですね、それいろんなリーダーの方に共通してて、すごい勉強になって。
うわうわうわ。
まあ私まだまだできてないとこいっぱいあるんですけど、でもすごいなんか
ついついね、自分の話とか。
でもすごいなんかね、共通してましたね。すごい勉強になりましたね。
すごい、まあ質問力と言いますか、うん、相手のことを知りたいっていう。
相手のことに興味関心を持って、まず相手の話を受け止めて聞くっていうところを、すごい大事にされてる方多かったですね。
リーダーになりたいですね。いいリーダーになりたいですね。
そこはすごいね、勉強になりました。
さあ、で、まあ一番難しいのが、はい、ちょっとこういろいろあって2学期やっぱ学校行きたくないよっていうふうにね、はい、言ってくる子どもたちもいますけれども、はい、まあ何も言ってこない、そういうふうな思いを出さないっていう子どもにはどういうふうに接したらいいでしょうか。
まあ、こういう状態の時って、うん、保護者の方もはとても心配な状態だと思うんですね。
うんうん、
ただ今のお子さんが何も話をしないっていうことは、うん、話をする準備ができていないので、うん、原因探しはしないでいいと思うんです。で、根掘り葉掘り聞こうとすると、うん、当然子供ももっとしんどくなりますし、あとはですね、頭のいい子だったら、もう取ってつけたようなもともらしい本音じゃないことをまた言ったりもするんですよ。
ね、この時間を早く終わらせたいみたいな。
そう、おっしゃる通りで。うん、で、やっぱり、ちょっと、ま、難しいんだけど、でも大事なことは、放置じゃなくって、やっぱ適度な距離感を保って見守るっていうことだと思ってて、じゃあ適度な距離って、 って何かって言われると、それはもう親子関係によってさまざまな距離感あるので一概には言えないんですけど、でも放置じゃなくって適度な距離感を取って見守るということがすごく大事 でもし行動を起こすとすれば、こういう状態の時に何かっていうと、はい、まあ、周囲からまず情報収集することかなと、
は
あ、先生だったりとか、うん、まあ、友達のお母さんとかお父さんだったりとか、もちろん友達自身だったりとか、
うんうん、
もう家の中と外でお子さんっていうのはもう全く違う顔を見せてることもね、
それもありますもんね、
あるので、我が子はねどういう状態なのかっていうのを情報収集することも一つで、うん、でその先として例えばカウンセラーの先生のところへ一緒に連れていくとか、あとはフリースクールのようなところへ行ってみるとか、まあ、その次の行動選択が、まあ、そういったところかなと、うん、
ね、つい焦ってこう本丸から攻めてしまって、ね、
あ、そうですね、もうあのとにかく大事なことはですね、まずもう慌てない焦らないということですね。
そうですよね。
で、あの、まあ、内心ね、当然慌てる気持ちとか焦る気持ちってもう当然あって当然なんだと思うんですけど、あのお子さんにその様を見せないっていうことがもうすごく、まあ、大事。
本当ですね、
うん、あのこのパターンってもうよくあることなので、はい、もうお子さんだけじゃないので、はい、まず慌てない焦らない、で今もたくさん受け皿もありますし、もう社会的認知もかなり広がってきてるので、
うん、
でも当然親御さんもその状態の時ですごくストレス感じられると思うんで、もうそういう時はパートナーの方だったりとか、うん、まあ、いろんな方に例えば愚痴を聞いてもらったりとか、はいはい、思いを受け止めてもらったりとか、あとは甘いもの食べて、甘いものが好きな方は甘いもの食べて、
パワーすごいね、
自分の心を守るっていう作業を、まあ、していく、でそうやってあの焦らず、お子さんにその焦ってる姿を見せず、もうどうってことないよってドンってお子さんに見せてたらですね、うん、必ず事態好転するときは来ます、必ず。
そうですか、
はい、
うんうん、
で、元の所属の学校からはもしかしたら外れて別の教育機関に行くことになるかもしれないけど、でもお子さんやご家族にとって必ず光が当たるときが、事態好転するときが必ずあるので、とにかく焦らず見守っていくってことが、まあ、大事なことかなと思いますね。
いやいや、はい、本当に先生の言葉が染みた方が多いと思うんですよね、今ね、
はい、
次ね、はい、はい、でお知らせが先生ありますね、
はい、
うん、10月9日の日曜日、
はい、
東林館高校福山本校の学校説明会が行われます、はい、日時は10月9日日曜日の午後1時30分から、
はい、
会場は福山市の、学びの館ローズコム、
はい、
これやっぱりまだ人数制限の方
は、ね、そうですね、コロナのためにしてますので、うん、
はい、
ぜひあのお早めに、うん、あの申し込みを、あの学校のホームページのトップページに詳しく案内出しておりますので、
はい、
あの5月もあの7月も開催したんですけども、どちらもあのすぐにちょっと満席になりまして、ぜひ、お越しご興味ご関心ある方はですね、うん、あのお早めにご予約をいただけたら大変嬉しく思います、
ちょっと、ね、
はい、
悩んでることもちょっと、ね、ぜひね、
はい、
先生聞いてみてください、
ぜひぜひ、
はい、今日は通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。